広報富田林10月号。このテープまたは CD は富田林市の依頼により、視覚に障害をお持ちの方などのために富田林市朗読ボランティアグループ草笛が制作貸し出しを行うものです。デイジー図書判例。この広報富田林10月号の改装はレベル2まであります。デイジー図書判例終わり。奥付け。令和4年2022年10月1日発行。第873号。発行富田林市。編集市長公室都市魅力課。郵便番号584-8511、大阪府富田林市常盤町 1-1、 電話 0721-25-1000、 ファックス 0721-25-9037、 E メールアドレス info@city.tondabayashi.lg.jp。 令和4年8月31日現在の本市の人口と世帯数。人口108,467人、男性51,140人、女性57,327人、世帯数52,070世帯。奥付け終わり。広報富田林10月号の主な内容は次の通りです。コロナワクチン関連記事、川柳、暮らしのページ、保健医療、町の話題、市からのお知らせなどです。聞き終わったテープまたは CD は再び録音に使用しますので、元のケースに入れ、宛名カードを裏返してポストに入れてください。また、テープまたは CD に不備がありましたら、市役所都市魅力課、広報シティセールス係、内線326へご連絡ください。新型コロナウイルス感染症関連情報。9月15日時点の情報です。新型コロナワクチン接種について、問い合わせ、市新型コロナワクチン接種コールセンター、電話 0120-884-056、土曜日、日曜日、祝日を除く午前9時から午後5時30分。最新情報は市ウェブサイトまたは LINE から。今後、接種体制、接種会場、接種対象者の変更などがある場合は、随時市ウェブサイトや LINE 公式アカウントなどで発信しますので、ぜひ皆さんも、LINE 公式アカウントの友達登録をお願いします。接種するワクチンがオミクロン株 BA.1 対応ワクチンに切り替わります。本市では現在実施しているワクチン追加接種で使用するワクチンを9月27日火曜日からオミクロン株 BA.1 対応ワクチンに切り替えます。対象者初回接種、1回目、2回目を完了した12歳以上の人で、前回の接種日から5ヶ月以上経過した人。接種券、接種券は前回の接種日を基準に順次発送しますので、お手元に届くまでしばらくお待ちください。ただし、3回目、4回目を未接種で、接種券をお持ちの人は、手元の接種券を使用してください。なお、紛失などで 手元に接種券がない場合は、市ウェブサイトまたは市コールセンターから再発行の申請をしてください。使用するワクチン、ファイザー社製ワクチン。なお、オミクロン株対応ワクチン接種は、現時点では1人1回の実施となります。また、初回接種については、引き続き従来のワクチンでの接種となります。令和4年度インフルエンザ予防接種。高齢者は無料。令和4年度中に15歳、18歳となる人に3000円助成。市独自支援。問い合わせ、保健センター、電話 28-5520。新型コロナウイルス感染症とインフルエンザの同時流行による重症化予防のため、次の各対象者は、令和4年度のインフルエンザ予防接種を自己負担なし、または一部助成で受けることができます。なお、本事業は市議会で審議中のため、可決後に実施されます。高齢者、無料。対象者、満65歳以上の人。満60歳以上65歳未満で、心臓、腎臓、または呼吸器の機能、または人免疫不全ウイルス HIV により、免疫の機能に障害を有し、障害者手帳1級または同程度の障害がある人。接種回数1回。実施期間10月1日土曜日から令和5年1月31日火曜日。実施医療機関、市ウェブサイト健康づくり推進課のページまたは4月号広報に折り込みの令和4年度保険事業案内に記載。なお、かかりつけの医療機関が河内長野市、大阪狭山市、羽曳野市にある場合は、接種可能か医療機関へお問い合わせください。また、入院や入所などのやむを得ない理由のため、実施医療機関で接種することができない場合は、償還払い、返金の制度があります。事前に手続きが必要ですので、保健センターにお問い合わせください。生活保護受給世帯の人が医療機関に提出する実費徴収免除通知書については、今年度は提出不要です。持ち物、健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、または住所、氏名、生年月日が記載されている書類、身体障害者手帳、満60歳以上65歳未満の人。その他、予診票は医療機関に備えてありますので、受ける前に記入してください。現在、通院・治療中の人は、まず主治医に予防接種を受けられるか、よくご相談ください。令和4年度、住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金の申請期限が迫っています。申請期限10月31日月曜日必着。支給額1世帯10万円1回限り。問い合わせ市臨時特別給付金専用コールセンター電話 0120-331-280。土曜日、日曜日、祝日を除く午前9時から午後5時。川柳、浮遊会、山野久之選。今月の宿題、糸。秀句、鮮やかな手縫いの仕上げ、糸切り場。小金台、粟田勝。選評、糸尻を丸め、針に頭の油をちょっとつけて、手が 鮮やかにリズミカルに進み、縫い上がれば指でシワを伸ばし、仕上げは糸切り刃で糸を切る。昭和の情景ですね。今家庭にある糸と針はボタンをつけるくらいしか出番がないのかな。難手術、最先端の針と糸。藤沢大、二宮祥子。もつれ糸、ほぐしているはいつも母。幸田、清井博士。平和には糸口一つ、各放棄。錦ヶ丘町、松島清美。刺し子には母の夜鍋の匂いする。南風台、西田英子。手をつなぐ、結ばれし糸、今介護。北大友町、大村美智子。母の手は魔法のごとく糸を編む。不動が丘町、甲斐美代子。目に見えぬ、夫操る妻の糸。千社銀。11月号は短歌を掲載します。なお、応募は9月30日で締め切りました。川柳、短歌、俳句は、それぞれ別のハガキで応募してください。一人各5点まで。市内在住の人で未発表のものに限ります。作品の漢字や氏名には必ず振り仮名をつけてください。12月号の俳句は10月31日月曜日。令和5年1月号の川柳、宿題、祈るは11月30日水曜日。2月号の短歌は12月31日土曜日までに応募してください。いずれも必着。宛先、郵便番号 584-8511、常盤町1番1号、富田林市役所、都市魅力課。住所、氏名、振り仮名、電話番号を記入してください。暮らしのページ。介護保険。介護保険料の納付が10月より特別徴収に変わる人。現在、普通徴収で保険料を納めている人のうち、今年4月1日時点で65歳になった人で、特別徴収、年金からの天引きの対象となる老齢年金や退職年金などの公的年金を年間18万円以上受給している人、今年4月1日までに本市へ転入した人で、年金保険者、年金事務所、共済組合などに住所変更の手続きを完了している人、または昨年度中に保険料額構成などで特別徴収から普通徴収に変更となった人は、原則介護保険料の支払い方法が10月から特別徴収に変わります。ただし、すでに納付書をお持ちの場合は、以上にかかわらず、来年3月まで普通徴収で納めてください。問い合わせ、高齢介護課、内線175-176。65歳になる人に介護保険被保険者証を送付。介護保険制度では、65歳誕生日の前日になると、第1号被保険者となります。本市では、第1号被保険者になる月の初旬に、 介護保険被保険者証を送付しています。要介護認定の申請の際に必要となりますので、大切に保管してください。問い合わせ、高齢介護課、内線175-176。福祉。重度障害者医療証がオレンジ色に変更。現在、ウグイス色の重度障害者医療証をお持ちの人は、10月31日月曜日で有効期限が切れます。引き続き該当する人には、オレンジ色の新しい医療証を10月末までに郵送します。届かない場合や初めて申請される人はお問い合わせください。また、同医療証をお持ちの人で、健康保険証や住所などに変更のある人は、速やかに届け出てください。なお、重度障害者医療費助成制度の所得判定の基礎となる年度が、令和4年度、令和3年中所得に変わります。問い合わせ、福祉医療課、内線163-164。国民健康保険。新しい国民健康保険被保険者証を送付。現在使用されている被保険者証は10月31日月曜日で有効期限が切れますので、新しい被保険者証カードを10月中旬に簡易書き留めで郵送します。被保険者証が届いたら、受け取られたら、世帯の国民健康保険加入者全員の被保険者証があるかを確認した上で、台紙から剥がしてください。なお、有効期限が切れた被保険者証は、保険年金課に返却していただくか、ご自身で破棄してください。被保険者証を受け取ることができなかったら、郵便物の転送を郵便局へ依頼しているなどの理由で、被保険者証を受け取ることができなかった人は、11月1日火曜日以降に、次の方法でお受け取りください。住所地への再度の郵送は、保険年金課へお問い合わせください。窓口での交付は、運転免許証やマイナンバーカードなどの公的機関発行の顔写真付き身分証明書と印鑑、認め印課を持って保険年金課へお越しください。有効期限が短縮される人、75歳になる人、昭和22年11月2日から23年10月31日生まれの人の有効期限は誕生日の前日まで。これは75歳の誕生日から後期高齢者医療制度に移行するためです。同制度の被保険者証は誕生日の前月中に郵送します。問い合わせ、保険年金課、内線552。
今月の相談。相談はすべて無料です。詳しくはお問い合わせください。なお、新型コロナウイルス感染拡大の防止のため、一部の相談は電話対応のみとなります。31項目あります。各項目ごとにグループに区切っています。1、チャイルドライン。毎日、午後4時から9時、チャイルドライン支援センターで、18歳までの子供の声を聞き、その気持ちに寄り添います。電話 0120-99-7777。なお、チャットでの相談もあります。2、法律相談。祝日を除く毎週水曜日、午後1時から4時、 市役所1階市民相談室で。祝日を除く第1・第3水曜日午後1時から4時、金剛連絡所2階で。予約が必要です。内線182、定員6人、第4水曜日は12人。なお、同一年度内で2回利用できます。同一案件での2回利用はできません。3、市民相談。祝日を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時30分。市役所1階7番窓口で、電話相談もできます。内線182と184。祝日を除く毎週水曜日午後1時から4時、金剛連絡所1階で、事前予約、電話相談もできます。電話29-1401。4、行政相談。20日木曜日、午後1時から4時、市役所1階市民相談室で、国への要望や苦情などを行政相談委員に相談。予約が必要です。電話相談もできます。内線182。5、司法書士相談。18日火曜日、午後1時から4時。市役所1階市民相談室で。予約が必要です。内線182。定員6人。なお、同一年度内で1回利用できます。6、人権何でも相談。28日金曜日、午後1時から4時。市役所1階市民相談室で。当日、電話相談もできます。内線187。人権擁護委員による相談。問い合わせ、内線471。7、女性の悩み相談。4日火曜日と11月1日火曜日、午前9時30分から午後0時30分と、午後1時30分から3時30分。定員5人。13日木曜日、午前10時30分から午後0時30分と、午後1時30分から3時30分。定員4人。15日土曜日、午前9時30分から11時30分。定員2人。いずれもスバルホール3階、男女共同参画センターで。電話相談もできます。予約が必要です。内線474。女性カウンセラーによる相談。8、人権相談。祝日を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時。人権文化センター内、市人権協議会で。事前予約、電話相談もできます。電話24-3700。9、生活相談。祝日を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時。人権文化センター内、市人権協議会で。事前予約、電話相談もできます。電話24-3700。10、虹色ホットライン。第1、第2、第3土曜日、午前10時から午後3時、市人権教育推進センターで。電話相談のみです。電話 20-0285、LGBTQ に関する相談。11、保育士による育児相談。祝日を除く第2、第4月曜日、午後1時から3時、レインボーホール市民会館2階で、予約が必要です。電話 26-1233、定員3組。12、ひとり親家庭相談。祝日を除く 月曜日から金曜日、午前9時から午後5時30分、市役所2階、子ども未来室で。予約が必要です。電話相談もできます。内線204。13、家庭児童相談。祝日を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時30分、市役所2階、子ども未来室で。電話相談もできます。内線206から208と279。14、発達相談。祝日を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分、市役所2階、子ども未来室で。予約が必要です。電話相談もできます。内線286。15、子育て相談。祝日を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時、児童館で。電話相談もできます。電話25-0666。16、健康相談。祝日を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時30分、保健センターで。予約が必要です。電話28-5520。生活習慣病や栄養、禁煙などについての相談。なお、栄養相談は日時が決まっています。17、福祉何でも相談。祝日を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時30分。総合福祉会館、市役所2階23番窓口と金剛連絡所2階で、コミュニティソーシャルワーカー CSW による福祉に関するあらゆる相談。18、自立支援相談。祝日を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時30分。市役所2階23番窓口と金剛連絡所2階で。電話相談もできます。内線274。19、市民公益活動相談。祝日を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後9時。市民公益活動支援センターで。予約が必要です。電話26-7887。なお、事前予約により、土曜日、日曜日、祝日の相談もできます。20、農業相談。5日水曜日と11月4日金曜日、午後1時から3時、市役所4階農業委員会で、事前予約もできます。内線431。21、商工相談。祝日を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分。商工会館2階で、経営指導員などによる相談。電話25-1101。22、日本政策金融公庫相談。12日水曜日、午後1時30分から3時30分、商工会館2階で。予約が必要です。電話25-1101。23、消費生活相談。祝日を除く月曜日から金曜日、午前9時から正午と午後1時から4時。市役所1階市民相談室横、市消費生活センターで。電話相談のみです。内線186と188。専門相談員による相談。消費者ホットライン。電話、局番なし188。24、就労支援相談。祝日を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時。人権文化センター内、 市就労支援センターで、就労支援コーディネーターによる雇用・就労についての相談。問い合わせ、市人権協議会。電話 24-3700。 25. お出かけ就労支援相談。25日火曜日、午後1時30分から4時。市役所1階市民相談室で、就労支援コーディネーターによる雇用・就労についての相談。問い合わせ、市人権協議会。電話 24-3700。 26. 若者の就労相談。祝日を除く月曜日から金曜日、午前10時から午後5時。南河内地域若者サポートステーションで、予約が必要です。南河内地域若者サポートステーション、時和町 3-17-501、電話 26-9441。 27. 労働相談。13日木曜日、午後2時から5時、市役所1階市民相談室で、当日電話相談もできます。内線187、社会保険労務士による相談。なお、予約優先です。相談日の1週間前までの予約により、通訳付きの労働相談もできます。問い合わせ、内線481。28、若者お悩み相談。祝日を除く毎日、午前9時から午後8時、トピック、きらめき創造館で、月曜日から金曜日、午後6時からと、土曜日、日曜日の終日は、ロビースタッフによる相談。29. 引きこもり相談。27日木曜日、午後1時から2時30分と、午後2時30分から4時、トピック、きらめき創造館で、予約が必要です。電話 26-8056。 定員各1人。カウンセラーによる相談。30. 進路相談、奨学金。祝日を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時30分。市役所3階教育指導室で。当日、電話相談もできます。内線363と364。31、物忘れ、医療介護相談。5日水曜日、19日水曜日と11月2日水曜日、午後1時30分から2時と午後2時15分から2時45分。市役所5階、介護認定審査会室で、予約が必要です。内線196、定員各1組、認知症サポート医、ほんわかセンター専門職による相談。今月の相談は以上です。なお、心の電話相談は、電話 25-8264 へ、祝日を除く毎週水曜日午前10時から午後3時30分。保険医療。特にお知らせしないものは費用無料。問い合わせ申し込みは保険センターへ。電話 28-5520。 ファックス 29-7760。 実施医療機関やその他の検診は、4月号折り込みの令和4年度保険事業案内、または市ウェブサイトをご参照ください。がん検診。費用は無料。電話予約もできます。胃がん、内容、問診、胃部 X 線検査。肺がん、結核検診含む。内容、問診、 胸部 X 線検査、大腸がん、内容、問診、便鮮血反応検査。対象者、いずれも40歳以上、年度内に1回。乳がん、内容、問診、マンモグラフィー検査、乳房 X 線検査。対象者、40歳以上、2年に1回。今年度は昭和の奇数年生まれの人。子宮頸がん、内容、問診、視診、内診、頸部細胞診。対象者、20歳以上、2年に1回。今年度は昭和の奇数年生まれの人、または平成の偶数年生まれの人。日程など、時、日程は4月号広報に織り込みの令和4年度保険事業案内に記載。なお、市ウェブサイトでもご参照いただけます。ところ、保健センターまたは実施医療機関。申し込み、保健センターまたは実施医療機関へ。申し込み先着順です。なお、詳しくは保健センターへお問い合わせください。電話、28-5520。済生会富田林病院の案内。皮膚がん検診。時、10月19日水曜日、午後2時から4時30分。内容、皮膚がんを心配されている人のために、皮膚科専門医師の指針による検診。費用、無料、予約制です。女性専用外来。時、10月20日木曜日、午後1時から3時30分。内容、気になる症状があるけれど、受診する科目がわからない。男性医師だと恥ずかしくて聞けない、など、診察や治療の相談について、女性医師が担当します。なお、診療時間は、1人当たり25分程度。定員6人。費用、有料、予約制です。以上、詳しくは、済生会富田林病院にお問い合わせください。電話 29-1121。祝日を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時。富田林保健所の案内。富田林保健所では、エイズに関する相談、医療機関に関する相談、心の健康相談、エイズ抗体検査、梅毒血清反応検査、クラミジア抗原検査、腸内細菌検査、凝虫卵検査、飲用水井戸水検査、骨髄バンクドナー登録などを実施しています。詳しくは、富田林保健所にお問い合わせいただくか、ホームページをご参照ください。電話 23-2681。 病気など、いざという時の連絡先。休日急病診療。診療日、日曜日祝日と年末年始。私立休日診療所。電話 28-1333。 1. 内科、午前9時から11時30分と午後1時から3時30分。 2. 歯科、午前9時から11時30分。済生会富田林病院。電話 29-1121。 小児科、中学生まで。受付時間、午前9時から11時30分と午後1時から3時30分。救急安心センター大阪。救 救急医療相談窓口、電話#7119、IP 電話ダイヤル回線、電話06-6582-7119。病院に行くか救急車を呼ぶか迷ったときは相談を。看護師が医師の支援体制のもと、24時間病気、怪我などの相談に応じます。その他、緊急時は迷わず119番へ。なお、イベントなどに参加される際は、感染防止のため、マスクの着用など、主催者の指示に従ってください。
街角トピックス、8月から9月。次世代の地域防災リーダー。8月24日、市消防本部でジュニア防災リーダー養成講座が開催されました。参加した市内の中学生らは、本市の防災対策や備蓄品について学んだ後、AED を使った心肺蘇生なども体験しました。災害時を想定し、真剣な様子で取り組まれていた皆さんには、次世代の地域防災を担うリーダーとして活躍されることを期待しています。きらめき農業塾第2期開講式。8月20日、トピック、きらめき創造館で、富田林市きらめき農業塾の第2期生の開講式が開催されました。第2期では、第1期生を上回る24人の塾生が市内外から集まり、それぞれが農業にかける思いを語っていました。これから1年間、市内農業者から農業技術だけでなく、農業の楽しさや厳しさも学んでいきます。若者視点で富田林のまちづくりを。8月21日、市役所で第2期若者会議による4つの施策提案が行われました。各部会のメンバーは緊張した面持ちで吉村市長らへ5月から検討を重ねてきた施策のプレゼンテーションを行いました。その後、提案内容について質疑応答が交わされ、双方の意見交換により熱気のある場となりました。提案施策は市で実現に向けて具体的な検討を進めます。文化芸術について考えてみませんか。8月6日、トピック、きらめき創造館で文化芸術について市長と話そうが開催されました。長年にわたり文化芸術を担われている文化芸術団体の22人の皆さんが参加され、今年度の市文化芸術振興ビジョンの策定に向けて、本市の文化芸術活動における課題などのテーマについて意見交換が行われ、予定の時間を超える白熱した意見交換会となりました。市からのお知らせ。総務省の行政相談週間。総務省では、10月17日月曜日から23日日曜日の1週間を行政相談週間と定めています。また、総務大臣から委嘱を受けた行政相談委員による行政相談所を次の通り開設しますので、気軽にご利用ください。時、11月11日金曜日午前10時から午後4時。ところ、中央区民センターホール、大阪市中央区九太郎町1丁目 2-27。申し込み方法など詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、近畿管区行政評価局行政相談課、電話06-6941-8358。本市の行政相談。総務大臣から委嘱を受けた行政相談委員が皆さんの国の行政に対する苦情やご意見を 第三者の立場でお聞きし、その問題解決にあたります。本市の行政相談委員、富永清子さん、公用台、電話 28-7088、玉谷英子さん、桜井町、電話 25-9315、花岡茂樹さん、山中田町、電話 24-0641。毎月第3木曜日午後1時から4時に市役所1階市民相談室で行政相談を実施しています。申し込み方法など詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、都市魅力課、内線182。10月から防災無線の定時放送時間を変更。本市では防災無線を活用し、毎日午後6時に童謡夕焼け小焼けを定時放送しています。これは災害発生時に備えた平常時の放送点検と、子どもたちに帰宅を呼びかけるために実施しているものです。夕暮れが早くなる10月から翌年2月の間は、定時放送の時間を午後6時から午後5時に変更します。問い合わせ、危機管理室、内線9503。防災無線の訓練放送を実施。国が主催する情報伝達訓練が全国の市町村で一斉に実施され、全国瞬時警報システム J アラートを用いた訓練放送が市内に設置している防災無線から流れます。皆さんもこれを機会に身を守るにはどうしたらよいか考え、その場で行動してみませんか。時、11月2日水曜日午前10時ごろ。なお、気象・地震活動の状況などによっては訓練放送を中止することがあります。全国瞬時警報システム J アラートとは、津波や地震などで対処に時間的な余裕がない事態が発生した場合、通信衛星を用いて国・消防庁から直接市町村などに情報を送信し、市町村の同方系防災行政無線を自動起動するなどして、住民に緊急情報を瞬時に伝達するシステムのことです。問い合わせ、危機管理室、内線9503。富田林市身体障害者福祉協会会員募集。同協会は、市内在住の身体障害者手帳所持者で構成される団体で、スポーツや文化活動、就労への取り組みなどを通して、障害者の自立や社会参加を促進するほか、障害者スポーツの普及、文化・芸術活動の振興を目的に活動しています。一人でも多くの身体障害者に、同福祉協会の活動を知っていただき、一緒に活動していきませんか。年会費600円。問い合わせ、障害福祉課、内線192。富田林市消防団が大阪府消防総法訓練大会の2部門で優勝しました。9月4日府立消防学校で第66回大阪府消防総法訓練大会が開催され、各消防団が様々な部門において迅速性、正確性、安全性を競いました。本市消防団はポンプ車総法の部と小型ポンプ総法の部の2部門で優勝の成績を収めました。さらに大阪府内7支部の中でも、本市が所属している南河内地区支部が最も好成績であったとして、総合優勝を勝ち取ることができました。小型ポンプ総法の部については、 10月29日土曜日、千葉県消防学校で開催される第29回全国消防操法大会への出場が決定しており、これは富田林市初の快挙となります。本市消防団では半年近くにわたり、平日の夜間を中心に訓練を繰り返してきました。全国大会に向けて今後も訓練を継続するとともに、今回の訓練を通して高めた技術を市民の安心・安全の確保のために生かすべく、さらなる訓練に励んでいきたいと士気を高めています。写真、消防団の皆さんの活躍の様子の写真が5枚あります。写真終わり。第7代消防団長、久保修。コロナ禍の影響で何度も訓練方法の見直しを迫られ苦労しましたが、多くのご支援のおかげで団結が強まり、オール富田林を合言葉に大阪府大会で優勝することができました。全国大会でも訓練成果を十分に発揮してまいりますので、皆様のご声援をよろしくお願いいたします。消防団は市町村の消防機関であり、構成員である団員は権限と責任を有する非常勤特別職の地方公務員です。地域における消防防災のリーダーとして、平常時、非常時を問わず、その地域に密着し、住民の安全・安心を守るという重要な役割を担います。10月1日現在、総員319人。以上、問い合わせ、市消防本部消防総務課、電話 23-1123。 特集1、町の活気を支える富田林商工会、中小企業・小規模事業者などを多方面で支援。富田林商工会、電話 25-1101、 郵便番号 584-0012、 阿波ヶ池町2969-5。 本市ではさまざまな商工業者や団体が活動し、地域産業を盛り上げています。ここでは、商工会法に基づく公的機関として、地域の商工業を支えている富田林商工会の活動について、会長の村本康夫さんにお話を伺いました。商工会とはどういった組織ですか？富田林商工会は、商工会法に基づき、経済産業大臣の認可を受けて設立された特別認可法人で、地域の商工業者の経営改善に関する相談や指導のほか、地域経済の振興や豊かな地域づくりのために幅広い活動を行っています。会員数は令和4年7月31日現在1976社で、富田林市、河南町、大志町、千早赤坂村の1市2町1村の複数の市町村にまたがって管轄地域を持つ全国的にも珍しい商工会です。主な業務は、経営指導員が行う税務、労務、金融などの経営サポートと、商工業の振興や地域課題に対する研究調査などを中心に、地域事業者のニーズに合った支援を行っています。コロナ禍の現在、力を入れている取り組みは何ですか？まずは、長期化するコロナ禍の影響を受けている中小企業、小規模事業者の皆様の経営相談の窓口を設置し、課題解決に向けたワンストップサービスに重点を置いています。資金繰りなどの金融に関する支援や、国、府、市町村などの補助金など、事業者の皆様のニーズに対応できるよう、支援の強化に努め、 一刻も早いコロナ禍からの回復、事業の継続や再構築につなげることができるように、さまざまなメニューで経営支援に取り組んでいきたいと考えています。また、国の認定を受けた経営発達支援計画に基づき、地域事業者の持続的な発展、創業者の支援や新たな魅力の創出、競争力の強化、観光事業の推進など、地域事業者の皆様の経営力の向上に努めていけるような支援を行っていきます。商工会は地域における取り組みを進め、事業者の皆様が抱える様々な課題に対して支援を行うことにより、地域での役割を果たしていきたいと考えています。商工会の強みや魅力を教えてください。商工会には様々な業種の事業者などの皆様が加入しています。全国では約78万人の事業者などが加入しており、全国規模のネットワークを有しています。また、国や大阪府をはじめ、地域の行政と連携を図りながら、必要な情報をリアルタイムで収集、発信することで、迅速な支援につなげられるよう活動しています。商工会には、若手経営者などで構成している青年部や、女性経営者などで活動している女性部があり、各種セミナーや展示会の出展、研修会など、様々な活動をすることにより、地域の振興・発展に取り組んでいます。また、観光交流施設、きらめきファクトリーの指定管理者、市観光協会と共同として、地域の魅力発信や観光振興事業などにも取り組み、地域との連携を図っています。これからの商工会について教えてください。富田林商工会は今年8月に設立60周年を迎えました。これからも地域事業者のニーズに沿った情報を迅速に収集、発信することで、地域経済の振興、発展に努めます。また、デジタル推進や経理や労務管理など、実践的な知識、技法が学べるセミナーなどの情報を地域事業者の皆様に発信していきたいと考えています。そして、市民の皆さんにも富田林商工会を知ってもらいたいと思っています。以上、村本会長のお話でした。次に、商工会会長を30年務められ、今年会長を退任された商工会顧問の金谷和彦さんが8月1日に市役所で講演されました。商工業の発展について。地域経済を活性化し、活力のある町として発展していくために。富田林商工会会長として30年にわたり、皆様方のご指導とご協力により務めさせていただきましたこと、心より感謝申し上げます。今後の小規模事業者の経営は非常に厳しいものとなりますが、2025年には大阪で2度目となる万博が開催され、我々商工業者には明るいニュースとなります。このチャンスを逃さず、行政が用意されている政策、金融、税務経営指導などを大いに活用し、経営努力しなければなりません。特にこれからは若い人や女性の活躍が期待される時代です。富田林商工会には青年部、女性部という内部組織があります。私が商工会へ入って一番良かったことは、これからの政策を実際に自分の事業に活用し、店舗展開できたことです。失敗もし、閉店した店舗もたくさんありました。でも、若い時にはその失敗も取り戻せます。行政にお願いしたいことは、若い人たちが悩んだ時には、大きな窓口を開き、 専門的知識を持つ人々を多数用意して、その解決に向け力を貸してほしいと思います。今後の商工業の発展は若い人たちにかかっています。良好な仲間をたくさん作り、仕事だけでなく楽しいことも多く経験し、地域の発展のため、また自身の企業の発展のため頑張ってください。富田林まるごとバル、トンバル2022。地域の魅力あるお店の自慢のメニューをバルチケットと交換してお店巡りを楽しみませんか？時、10月29日土曜日から11月6日日曜日。場所、市内参加店。バルチケット購入方法。前売り券3000円。10月22日土曜日から28日金曜日、各参加店舗、富田林商工会、きらめきファクトリー、エコールロゼ1階インフォメーションで販売。当日券3600円、各参加店舗で販売。その他特典など、詳しくはホームページをご参照ください。ホームページアドレス、https://tonbar.tonshow.or.jp/。 問い合わせ、トンバル実行委員会、電話 25-1101、土曜日曜日を除く午前9時から午後5時15分。きらめきファクトリー、午前10時から午後8時。富田林ブランドの認定。富田林市の知名度向上とブランド力の確立のため、富田林ブランドの認定を行っています。ブランド認定委員会では、市内で生産・製造された農作物や食品、加工品を独自の基準により富田林ブランドとして認定しています。認定した産品の情報発信を富田林ブランドのホームページや各種イベントなどで行い、広く販売促進活動をしています。以上、問い合わせ、商工観光課、内線481。特集2、新庁舎建設の基本設計がまとまりました。基本設計を作成。本市では新しい市役所の建設に向けて設計に取り組んでいます。この度、新庁舎の基本的な整備内容がまとまりましたので、概要やスケジュールなどについてお知らせします。基本設計の作成にあたっては、さまざまなワークショップや団体ヒアリングなどで多くの方にご協力いただき、ありがとうございました。今後は建設工事に向け、より詳細な設計を進めていきます。スケジュール。令和4年から令和5年にかけて、設計業務。令和4年10月から令和5年にかけて、スバルホール、消防庁舎などの改修工事を実施。令和5年8月から令和6年にかけて、一部の部署をスバルホール、消防庁舎、現庁舎南館などへ順次移転。令和5年7月から令和6年にかけて、現庁舎北館、別館の解体。令和6年10月から令和9年にかけて、新庁舎建設工事。令和9年1月から移転していた部署を新庁舎に順次配置。令和9年6月から現庁舎南館の解体。令和10年2月から駐車場の整備。令和10年9月、新庁舎で全面供用を開始。各階の構成。イラストがあります。建物は5階建てで、地階は駐車場エリアです。 イラスト終わり。新庁舎は機能的でまとまりのあるフロア構成と使いやすい明快な平面レイアウトにより、すべての人に分かりやすく使いやすい庁舎とします。1階、2階には市民利用の多い窓口をできる限り集約し、市民が交流・共同できるスペースを設けます。3階には災害対策機能、4階には執務室や市長室など、5階には議場を含む議会機能を配置します。また、地階には免震構造による空間を活用し、地下駐車場を配置します。ユニバーサルデザイン。新庁舎はすべての人に分かりやすく利用しやすい人に優しい庁舎とします。アプローチ。新庁舎では従来の高低差をなくし、分かりやすくスムーズな庁舎への動線を確保します。トイレ、WC。トイレは様々な人が安心して利用できる広さと設備を備えた多機能トイレの各階設置や、介助者同伴での利用や、ベビーカー対応可能な広さを確保し、性的マイノリティにも対応した男女共用トイレを設置します。エレベーター、EV。様々な人の利便性に配慮したゆとりのある広さと台数を確保し、ストレッチャーの昇降にも対応します。駐車場、雨に濡れない屋根付きの車寄せを設け、車椅子使用者用駐車区画と譲り合い駐車区画を設置します。案内表示、直感的に認識しやすい案内記号であるピクトグラムの活用や多言語対応など、すべての人にとって分かりやすい表示を用います。以上、問い合わせ総務課内線341。各施設の電話番号と今月の休館日。休館日は翌月の5日までをお知らせします。各施設ごとにグループで区切っています。市民総合体育館、電話 24-2265、休みません。青少年スポーツホール、電話 29-3778、休みません。総合スポーツ公園、電話 35-2121、休みません。図書館、中央、電話 25-4921、金剛、電話 28-1171、10月3日、11日、17日、24日と31日。公民館、中央、電話 24-3333、金剛、電話 28-1121、東、電話 25-1772、岸文館、電話 25-1117、10月3日、10日、11日、17日、24日、31日と11月3日。人権文化センター、電話 24-0583、10月2日、9日、10日、16日、23日、30日と11月3日。児童館、電話 25-0666、10月2日、9日、10日、16日、23日、30日と11月3日。トピック、きらめき創造館、電話 26-8056、10月10日と11月3日。スバルホール、電話 25-0222、10月3日、17日、24日と31日。レインボーホール市民会館、電話 25-1117、10月5日、12日、19日、26日、11月2日と3日。 市民公益活動支援センター、電話 26-7887、10月1日、2日、8日から10日、15日、16日、22日、23日、29日、30日、11月3日と5日。総合福祉会館、電話 25-8261、10月10日と11月3日。なお、毎週木曜日は浴場の利用はできません。かがりの里、電話 20-6070、10月10日と11月3日。なお、毎週月曜日は浴場の利用はできません。ケアパル、電話 28-8600、ウェルネスケアパル、電話 28-8668、10月3日、10日、17日、23日、24日と31日。農業公園サバーファーム、電話 35-3500、10月3日、11日、17日、24日と31日。旧杉山家住宅時代町センター、電話 23-6117、時代町交流館、電話 26-0110、旧田中家住宅、電話 25-6771、10月3日、11日、17日、24日と31日。きらめきファクトリー、電話 24-5500、休みません。なお、10月24日は午後1時で閉館します。消防本部消防署、電話 23-0119、金剛文書、電話29-0119、消防災害情報案内、電話 0180-99-7299。 防災情報音声案内サービス、防災無線音声確認、電話 0800-805-5653。 以上で広報富田林令和4年2022年10月号を終わります。